使徒行伝の福音第49回、私たちへの福音という主題で、使徒行伝の第15章、1節から5節です。この使徒行伝第15章というのは、後に初代教会のエルサレム会議と呼ばれる出来事を伝える箇所なんですね。会議ですよ。エルサレム会議。皆さんは会議がお好きですか？まあ普通はね、会議というと、なんとか議論とか、いろんな論争があって、大変そうだな。まあ責任者の方だけでどうぞやってくださいっていうようなことを思う人も多いんじゃないかと思うんですね。1985年ですから、今から約ね、40年ほど前になるんですけども、新学校の2年生の時に、初めてキリストの教会の北米全国大会というのに連れて行ってもらいました。その大会というのはコンベンションと言いますから、まあ、集会とか総会とか会議とかっていう意味があるわけなんですけどね。インディアナポリスであったんですけれども、大会主催者の報告によりますと、集まったのは4万人です。スタジアムにいっぱいの人たち。日本でキリストの教会の全国大会というと100人ちょっとくらいなんですけどもね、そこはアメリカやっぱり違いますね。そしていろんな方からの祝辞がね、読まれたんですけど、その中の一人が、なんと、ラーノルド・レーガン。レーガン大統領からも祝辞もらってたんですよ。すごいなぁと私は思いました。それで連れてってくれた友人に、こんなことを言ったんです。いやぁ、こういうところで、来年のスローガンとか何かの決議をしたらすごいだろうねっていうふうに言ったんですよ。そしたら彼はこんなふうに言ったんです。そういうことをしないのがキリストの教会の全国大会なんです。言うんです。じゃあ何のために集まるのって言ったら、第一に御言葉、第二に交わり、そして学びの時として、いろんな決議をするとね、それに対して反対する人があったりして、分裂とかいろんなことが起きますね。だからそういうことしないんですって言うんです。キリストの教会ってそういうところなんだ。私はもう全然知らなかったので、認識を新たにさせられる思いがしたわけなんですね。さて、今日の箇所はエルサレム会議の発端なんです。で、このエルサレム会議というのは何のために開かれたのかというのが、1節から5節までに非常に簡潔に書かれているわけなんですよ。実はね、このことについて、パウロがガラテヤ書の中で言及しているところがありますので、それも参照しながら、エルサレム会議開催事情の、まあ、5W1H を少し見てみたいと思うんですね。5W1H と言いますと、いつどこで誰が何をどうしてという、ことになるわけなんですけど、まず最初に誰がなのかというとですね、一節にこんな風に始まっています。さて、ある人たちがユダヤから下ってきてとあります。ある人たち、どういう人たちなのかと思ったら、この15章の24節にこんな風に書かれています。こちらから言ったある者たちが私たちからの指示もないのに、いろいろなことを言ってあなた方を騒がせ、あなた方の心を乱したと伝え聞いたということで、エルサレム教会は何も指示していなかったんです。ところが私たちはエルサレム教会から来た訪問団ですと勝手に名乗ったらしいんですね。で、これについてパウロはガラテヤ書の2章4節でこんな風に言ってるんですよ。それは忍び込んできた偽兄弟らがいたので、彼らが忍び込んできたのはキリストイエスにあって持っている私たちの自由を狙って私たちを奴隷にするためであった。偽兄弟だと言っているわけなんですね。そういうエルサレム教会代表団を名乗る、実はそうではない人たちだったということがわかります。そのことが起きたのはどこなのかというと、前回見たようにこれはシリアのアンテオケ教会というところです。このシリアのアンテオケ教会というのは、いろんな人たちが集まっている、まあいわば異邦人とかですね、外国人の集まっている教会で、この人たちがパウロたちを小アジア、現在のトルコの方に、伝道旅行に送り出した人たちなんです。で、そのことが13章の一節のところにこんな風に書かれているんですね。さて、アンテオケにある教会には、バルナバ、それからニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘロデの司教代マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた。 いうことで、アンテオケ教会というのは多国籍の人々の教会だったということがわかります。この人たちが異邦人伝道にパウロたちを送り出したというわけなんですね。で、15章の出来事が起きたのはいつなのかというと、第一次伝道旅行からパウロたちが帰ってきて宣教報告をした時のことなんです。この出来事についてガラテヤ書の方でパウロはこんな風に言っているわけなんですね。ガラテヤ書2章の一節に、その後14年経ってから私はバルナバと一緒にテトスをも連れて再びエルサレムに登ったと言っています。でもね、実はその前にパウロはガラテヤ書の1章18節によりますと、その後3年経ってから私はケパを訪ねてエルサレムに登ったと言っています。ですからダマスコ途上で復活のイエス様に出会ったその3年後に一回個人的にエルサレムに行ってるんですね。で、その14年後ということですから、この出来事は紀元50年前後の出来事ではないかと考えられます。そしてこの人たちが何を言ったのかというのが15章の一節でですね、こんな風に書かれているんです。さて、ある人たちがユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方も、モーセの慣例に従って、割礼を受けなければ救われないと説いていたと。15章の5節によりますと、もっと詳しく語っています。ところが、パリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、こう言ったというんです。異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきであると主張した。ということなんです。どういうことかというと、パウロとバルナバの伝道旅行に対して、彼らはこんな風に言っていることになります。パウロさんたち、あなた方の伝道は生ぬるい。イエスをキリストと信じる信仰だけでは救われない。それでは不十分だ。モーセ律法に従って、割礼も受けさせなさいと。で、この割礼というのは、神の民であるユダヤ人となる儀式なんです。これを異邦人にも受けさせろということなんです。もし日本人にこのことが要求されたとすると、いかればこういうことです。あなた方日本人、日本人であることをやめなさい。ユダヤ人にならないと救われない。どう思いますか？日本人であることがどこが問題なのか思いますね。パウロたちがやってるのは、信じるだけで救われる。甘い。ユダヤ人にならないと神の民にはなれない。とんでもないことを言ったというわけなんです。それで、アンテオケ教会はどのように対処したのかということなんですけれども、2節、このようにありますね。そこで、パウロやバルナバと彼らとの間に、少なからぬ紛糾と騒論とが生じたので、パウロ、バルナバ、その他数人の者がエルサレムに登り、使徒たちや長老たちと、この問題について、協議することになった。これがエルサレム会議が開かれるに至った背景事情だということがわかるわけなんですね。このことについてガラテヤ書の方でパウロはこんな風に言ってるんです。私はバルナバと一緒にテトスをも連れて再びエルサレムに登った。次の言葉なんですけども、そこに登ったのは啓示によってである。そして私が異邦人の間に述べ伝えている福音を人々に示し、主だった人たちには個人的に示した。それは私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためである。私たちがしたことは無駄だったんでしょうかと。主だった人たちというのは、イエス様の使徒とかエルサレム教会の長老たちのことを指しているわけなんですけども、いや、そんなことはないという、そういう確信に立ってですね、彼はエルサレムに登っていったというわけなんです。使徒行伝15章というのは、新約聖書だけを取ってみると、ちょうど真ん中に当たるんです。実はここが分水嶺なんです。信じるだけでは足りない。モーセ律法も守らなければならない。割礼も受けないと救われない。これでは福音の根幹を揺るがしていることになりますね。それでパウロは祈ったんでしょう。で、その結果、啓示を受けた。パウロよ、今エルサレムに登れという、そういう聖霊の動きに突き動かされて、エルサレムに私は登ったんだと、ガラテヤ書の方で言っていることになりますね。 このようにしてパウロを命がけの伝道に駆り立てただけじゃなくって、今エルサレム会議に携えていったパウロが述べ伝えている福音の核心というのは何なんだろうかということを、今私たちはちゃんと見極めておく必要があると思うんですね。それでよくパウロが述べ伝えた福音は異邦人への福音と言われることがあるんですけれども、正しくは異邦人だけじゃないんですね。パウロが異邦人に伝えたイエスこそ私たちの救い主キリストであるという、キリストの福音であるわけなんです。だからこれは異邦人である私たちにとっても私たちへの福音なんです。だから今日の主題を私たちへの福音というふうにしたわけなんですけれども、一体福音というのはユダヤ人向けと異邦人向けというのがあるんでしょうか。あるはずがないんです。福音は一つなんです。福音はギリシャ人、ユダヤ人、関係ないんです。国籍関係ないんです。キリストが私たちの救い主であるという、そのことは唯一の福音であるわけなんですね。それなのに、律法を守らなくちゃいけない、割礼も受けなくちゃいけない、ということを言うのは、本当の福音じゃないわけなんですね。で、実はこういう批判は、イエス様の時にも、すでに律法学者たちが、イエス様自身に向けた非難の言葉、であるわけなんですね。例えばルカ伝の中である律法学者たちがこんな風に言っていますね。一人の律法学者がイエスに答えて言った。先生、そんなことを言われるのは私たちまでも侮辱することですぞ、と言ったところイエス様は言われたんです。あなた方律法学者も災いである。追い切れない重荷を人に負わせながら自分ではその荷物に指一本でも触れようとしない。あなた方は災いである。律法学者だって律法の全部を守れるわけではないんです。単にイカタコ、ナマコを食べるのはそんな問題ないんですね。ものすごい律法があるわけです。それを全部守れないのに律法も守れというようなことを押し付けるのは、これは災いである。つまり難行苦行を強いるものだ。自分たちができないことを外国人に押し付けることになるということをルカ伝の11章46節でイエス様はおっしゃっています。一体律法の中で大切なものは何なんでしょうか。これはイエス様に律法学者が尋ねたことなんですね。マタイが伝えていますけれども、先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これら二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっていると言っています。この第一と第二の大切なことに共通しているのは何ですか。愛しなさいということですね。私たちは生まれながらに自分を愛することを知っています。でも自分を愛するその心を持ってあなたの伝え人も愛しなさいと。これが律法にとって最も大切なことだと、イエス様はマタイ伝の22章36節からのところで語っています。イエス様はただ語っただけじゃないんです。その愛を十字架と復活によって私たちに示してくださったわけですよね。だから福音というのは、自分の罪に絶望する人に対して神様が開いてくださった唯一の許しと解放の福音なんです。しかも許され、愛されているものとしてあなた方も愛するものとなりなさいというのがイエス様の福音の中心にあることですね。そしてこの十字架上で身代わりに罰を受けてくださったイエス様が私たちを神の家族に迎えてください。これがキリストの福音です。私たちがなすべきことは、このイエス様を私の救い主キリストと信じることであるわけなんですね。律法を全部守って救われるのではなく、信じるだけで信仰によって私たちは救われる。これはイエス様だけの教えじゃないんですね。信仰によって救われるというのは、日本で親鸞も言ったことがあるんですね。先週の水曜日に牧師会がこの教会でありました。それで毎回出席者が 何らかのトピックを準備して発表するんですけども、先週は私の担当だったんですね。それで前にも少し触れましたけれども、パウロとシンラについてレポートをしました。始まりは今年の、ね、9月なんです。9月の最初にキリスト教書店に行ったところ、シンラとパウロという本を見つけたんです。私はその背表紙のタイトルを見たときに2つのことを思い出しました。1つは神学校で神学の教師が言ったこと、これについては基礎教典の第44回目で少し触れましたけども、もう一つはですね、私の兄が親鸞に傾倒していたということを前にお話したことがあります。それで兄のライブラリーの中に吉川英治の親鸞という本を見つけたことがあるんです。それで親鸞の生涯を読んで、こういう人がいるんだということを中学生か高校生の時に一読したのを思い出したわけなんですね。それでその親鸞とパウロという本を買ってみました。ところがね、日本語が難しいんです。だって鎌倉時代に書かれた日本語ですよ。そして仏教用語が、漢字一つにとってもですね、素直に読まないんですよね。独特な読み方があって、意味がわからない。日本語が難しい。困ったなぁと思ったらですね、11月の3日まで仙台市博物館で、親鸞と浄土真宗という展覧会があったんですよ。そこに行って私は何冊かの本を買うことができました。そういう本の中にですね、最初に見つけた本は親鸞とパウロなんですけども、次に見つけたのがパウロと親鸞ですというのは似たようなタイトルなんですけどね、それはね非常に面白かったです。というのは浄土真宗のお寺に育った方が著者なんですけども、牧師なんですよ。その人の講演集で非常に読みやすかったわけなんですね。ですからいろいろな本をこう何冊か読んで、この3ヶ月間まとめて先週の水曜日に発表したわけなんですけども、結論から言います。やっぱり神学校の教授が言った通りだったなというふうに思います。神学校の先生はこう言ったんです。日本には浄土真宗という素晴らしい仏教がある。これは信仰のみによって救われるという仏教の最も発展した形態である。ただし、浄土真宗には十字架と復活がないというんですよ。だから、南無阿弥陀仏というマントラですけれども、念仏ですけれども、阿弥陀仏の慈悲におすがりしますという意味の言葉を唱えれば、それによって浄土に行くことができると親鸞が言ったということなんですけどもね。でも阿弥陀仏も親鸞も十字架にかかっていないんです。復活もしていないということなんですね。しかし私たちの信仰にはこの歴史的事実としての十字架と復活がある。私たちの信仰は歴史的事実に根ざしているんだと聞いたその結論、やっぱりそうだなということを思いました。で、私の感想なんですけれども、この親鸞に関する本をいろいろと読みましたが、親鸞が一番関心を持っていたのは、いかにすれば輪廻転生を脱却して浄土に生まれることができるか、ということなんです。で、それには念仏を唱えるだけでいい、信仰だけでいいと彼は言っているわけなんですけれども。でもですね、これはいわば、いかに死ぬか、ということを書いているわけです。でも私たちの福音は、いかに死ぬかではないんです。罪許された者が、いかに生きるかということを、イエス様は、愛しなさいと。愛することなんだ。私たちにとって、生きる上で最も大切なのは、この愛するということなんだ。で、イエス様ご自身が、そのことを十字架と復活によって示してくださったわけなんですよね。いかに死ぬかに私は興味はありません。でも、いかに生きるか、ということを教えてくださったこのイエス様の福音に出会ったこと、本当に幸いだなということをですね、思うんです。そして仏教の中には天地の創造ということがあります。それから神様が全てをご支配しているということもあります。もちろん十字架と復活もないんですね。だから、どちらの信仰が優れている、劣っているということではないんです。全く異なった死生観に基づいているんだな。そして私はこの私たちを生かす命の福音に出会うことができたというのは本当に感謝だなということを今回改めて思わされました。私たちは救われるために日本人であることを捨てる必要は全くありません。 キリストの救いの福音はユダヤ人だけではなく、私たちすべてのものに神の家族となる道を示す福音なんですね。良い知らせなんです。そしてこの福音に許され、生かされたパウロが命がけで世界中に福音を伝える先駆けとなったということなんですね。だから神の家族の共通の絆は、神の御子イエスをキリストと信じる信仰で救われたこの一つです。この共通の絆に私たちは立っているわけなんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、キリスト教への迫害者パウロは自分の背負いきれない罪を復活の主イエスによって許され、しかも福音伝道者の使命をも与えられたという大きな喜びを持って、異邦人世界にキリストの福音を命がけで伝えました。キリストの福音は自分の罪の重さに絶望する人にとってただ一つの救いの良き知らせです。私たちもこの喜びを証しするものとして生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
私は今日まで